皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市副市長小永谷茂之さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます、小永谷です。
それではお話を伺う前に、小永谷茂之さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小永谷さんは昭和29年の生まれで、焼津市のご出身です。昭和51年、静岡市役所に入庁、総務局、経済局などで勤務の後、経営管理局長、総務局長などを歴任されました。今年10月、静岡市副市長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。小永さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただきまして、ありがとうございます。
どういたしまして。
今、紹介聞いておりますと、それは29年、なんか、このメモによると、1月1日生まれになってますね。
はい、
珍しいですね。大変
そうですね。当時はやっぱり私焼津の田舎だったもんですから、かなりおおらかで、多分自宅で母が出産したというふうに聞いておりますので、まあ当時は数えでっていうようなことも数える、そういうことがあって、結構12月の末で生まれた方は1月1日っていう人も多いというようにも伺っておりますけども、多分そんなことじゃないのかなという気がしてます。
それはよく あったんですね。今はそういうことはあんまりないんですけどね、はいはいはいはい、昔はね、1週間や10日ぐらいはねほっといたりなんかするってことはあったようですよ、
ね、
はい、まあ、私なんかもあるいはそうかもしれないと思ってるんですけれどもね、まあ焼津でお生まれになって、生まれ育ちも、ということだろうと思いますけれども、子供さんの頃はですね、はい、まあ、八重のどちらか、はい、分かりませんけれども、やっぱり今ほど都市化してないようなところだったんですか。
全くおっしゃる通りでしてですね、私は八重市でも田舎と言われたところでありまして、非常に郊外で、今の静浜、航空自衛隊の静浜基地、うん、そのちょうど北側のところで、焼津市の端だったんですね。
大井川町、
大井川町ではないんですけれども、今は大井川町になって、大井川町も焼津市ですけどもね、その北側でして、本当にもう田んぼばっかり、田んぼ畑ばっかりのところで育ちまして、まあ、川に行ってザレガニを取るですとか、カエルを取るですとか、まあ、そんなことをずっとして子供の頃は過ごしました。
まあ、古き良き時代って言いますかね、はい、自然豊かなところで生まれ育つっていうのは、はい、私はとってもいいことじゃないか、まあ、今の子供さんたちは町の真ん中で生まれる、そういう子供さんたちっていうのはちょっと、まあ、非常に便利でね、その都市的な生活を享受できるんですけれども、逆に言うと自然に馴染みが薄いのかなっていうような感じもしますね。小学校中学高等学校の頃はですね、なんか特別に運動とかなんかおやりになってたんですか。
中学時代はやっぱり当時非常にやっぱり野球が入ってたというか、まあ、大長島の時代ということもありまして、やっぱり野球に憧れて中学では野球をやったわけですけども、うん、まあなかなかセンス的にこれ以上どうなのかなということで高校はですね、若干まあ、柔道部ということで、
まるで違う、
そっちの方が似合ってるかなということで、うん まあ、足も短いですし、ちょうどまあ柔道の体型でいいのかなということで、まあ柔道部になったということですね。
でもやっぱり小中高等学校の頃はなんかスポーツやって体を鍛えておくというのは非常に重要なことだと思いますね。
今でもですね、やっぱり当時の友達関係もやっぱりそういう仲間が非常に今でも付き合いがありますので、うん、やっぱりスポーツを通じての人間関係というのは非常に大事だと思いますね。
そうですよね、はいはい、で大学は東京にある東洋大学の法学部ということでありますけど、昭和50年代でしょうかね。
そうです、当時ですね、私大学入ったのは40年代後半ですよね、はい、でまだ大学紛争の名残がある時代でして、1,2 年の時はですね、ロックアウトがしょっちゅうありまして、ほとんど進級試験もしずにレポだけで進級認めていただいたようなそんな時代でしたね、はい、大学時代も東京大学の安田東京大学本郷のすぐ近くなんですが、まあ、そんな影響もあったのかもしれませんけど、非常に荒れてた時代です、
は
い、
学生紛争の
学生紛争です ね、
そうですね、はい、で51年に静岡市役所に入庁されたというふうなことでありますけれども、はいはい、その頃の静岡市っていうのは、まあ、現代の静岡市の行政に比べるともっともっと非常におらがっていますかね、組織的にもあんまり大きくなかったんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか。
そうですね、確かにおおらかだったと思いますし、まあ、組織的にも当時静岡市の人口45万くらいだったかなと思いますけれども、ただやっぱり歴史伝統がある市役所、うんうん、まあ本館の青い塔ですとか、そういったものでですね、やっぱり県内では一番古い都市ということで、いろんな行政体制、それはまあしっかりしていたのかなと。でもう当時は課長さん部長さんというと、もう大変権限があって偉くて、私でも入庁したばっかの頃はなかなか課長さんにも声をかけてもらえるような時代でなかったような気がしております。
一概にどういうふうなありようっていうのは言えないんですけど、当時はやっぱり権力機構としてのね、はい、その存在感が非常に市役所なり県庁はあったと思います、はいはい、今はサービス的な、ね、面が非常に住民サービスって言いますか、それが大きいということ で、ね、なおかつ仕事もゆりかんから墓場までということで、はいはいはい、何でも市民生活に関わってる、はいはいはいはい、最初の頃は戸籍平時教育とかね、そういう非常に単純なものだったらしいですね、はいはい、昔は、ね、まあ、そういう意味ではその後大きく静岡市が発展してくる歴史の中でずっと職員としての生活を、はい、送られてきたんだろうというふうに思いますけれども、はいはいはい、最初に勤務されたのはどんなところ
ですか。私は住宅課というところで、いわゆる市営住宅の管理を行っておりました。で具体的に申し上げますと、安倍口団地という当時今でもありますけれども、市営住宅が1,500戸、県営住宅が640戸ぐらいあるような県下ではトップクラスの、まあ、公営団地があったんですね。であそこは下水道がまだ整備されておりませんので、独自の、合併処理層を大規模なものを持ってましてね、そこの料金を徴収するのが最初の仕事でした。
あ、そうですか。
ですから水道料金の半額を徴収をする。ですから簡易水道の会行って水道料金 の、 料金表をもらってきて、それを 半分にして、で当時はですね、徴収簿というのがあるんですね、全部紙ベースの徴収簿、それに全部 半額にして金額を落としつくんですよ。それでいわゆる納付書切符を切って、でそれを各家庭に、まあ、管理人さんを通じて配布をして、でそれで納めてもらって、入ってくると消し込みって一つ一つこう入ってきたのを間違いなく入ったんだと、じゃあこっちの徴収簿に行こう、こういうことを やってました。でやっぱりなかなか納めていただけないようなところもあったもんですから、そうなると夜間お世話になってなんとか納めてください、住宅家賃も納めてくださいって、まあ、そんなようなことも当時はやってましたね。
こういう団地のあり方っていうのもなかなかね、これまた微妙なところがありますよね。
そうですね、まあ、いろいろなことでですね、私も勉強になったと思うのは、やっぱり その立地というのが都市政策のどう位置づけになるですとか、そのためにはインフラ整備どうあるべきですとか、またやはり公営住宅というのはやっぱり住宅に困窮されている皆さんに対する、まあ、重要な衣食住の住の部分になる、それはきっちりやらなきゃならないというようなことでですね、非常にやっぱり人の生活に関わっているという部分ではね、トータルの意味合いでいろいろこう勉強になったというような気がしてますね。
爽やかな話室は静岡市副市長の小長谷茂之さんをお招きしております。
まあ、その後いろんなところを経験されたんですけれども、印象に残るところとしては、そうですね、平成17年に総務局総務部 の政策法務局長って、はいはいはい、それまでの間にいろんなところあるってこられたと思うんですけどね。
そうですね、私どちらかというともう本当内部的な部分が長くてですね、まあ、いわゆる法制質問令規条例規則を作るというのが一番長い経験があるんですけども、まあ、そういった中で、ですね、今印象を持っているのはちょっと令規とは違ってるんですけども、平成8年静岡市が中核市に移行をしました。その時の移行準備の、まあ、直接の、まあ、担当ということで、まあ、かなり、国県と権限以上の話とか、まあ、新しくできた制度だもんですから非常に苦労したというか、それが一つの思い出になってます。
なるほどね、
はい、
今お話があったように、その、まあ、中核市へ移行するというふうなことで、はい、いろんな話があったと思いますけど、まあ、県でいうと学事文書館みたいなところだったのかな。
県で言いますと学事文書的なところが長くてですね、でそこを一応終えて、その中核市の準備というところに、まあ、当時は広域都市調査室という新しい、仮想棟の部屋ができまして、そこに今移動して、で、まあ、いろいろ令規ですとかその法律関係のことをやってたもんですから、権限以上のことですとか法律をこういうふうに読むとか、そういう部分は結構、まあ、まあ理解できたかなということで、当時中核制度というのがいわゆる一般市と政令指定都市しか制度がなくてですね、中核制度という新しい準政令指定都市という位置づけの中で、まあ、地方分権の具体的な形としての都市制度だということで、まあ、創設された、その第一期生に手を挙げさせていただいたということで、まあ、全国の12市の都市と一緒に、まあ、なったということで、今でも非常に印象深く覚えております。まあ、それらが今の合併政令市に発展ができたのかなというふうにも今考えております。
まあ、スタート台にだったということなんでしょうね。
まあ、まあ、ホップステップでいうホップの時点だったかな、
う
ん、
そうで
しょうね、ということですね。はい、
その後、まあ、いくつかの役職を経由されたんですけれども、はい、平成20年に経済局、はい、商工部、はい、産業圏商業行政課長、はいはいはい、まあ、大体その名前からそれある程度見当がつくんですけど、はいはい、商業政策課長と、まあ、静岡市っていうの性格が、まあ、行政都市とか商業都市っていうふうに言われるんですけど、はい、まあ、そっちの仕事がやっぱりかなりウェイトは高かったんでしょうか。
そうですね、旧静岡市は特に商業都市ということで発展してきたという歴史があります。ただやっぱり最近の大きな流れの中でですね、やっぱり今までの個店それぞれの小さい個人商店というものがだんだんやっぱり後継者の問題、または郊外立地をする大規模店舗の問題ですとか、そういった部分で、だいぶ疲弊してきたというか、まあ、そういう元気がなくなってきたというようなことがございまして、やっぱりそれを根本的にやっぱそういうものを見直しをしてですね、やっぱ元気出そうじゃないかと、特に中心商店街、静岡市、旧静岡市、旧清水市もそうですけども、まあ、旧静岡市についてもですね、だいぶやっぱり昔ほどの元気がなくなってきたというようなことを言われてました。で、まあ、旧清水はかなりそういった部分でまあ、いろいろ落ち込んできたというようなことがありました。そういう部分をですね、見直しをしましょうということで、中心市街地活性化計画というのを当時作りました。うん、でそれが一番最初の仕事だったですね。はい、ですからなるべく街中を活性化させるにはどんなものを作ろうかですとか、こんなどういうソフト事業を打とうかだとか、そういうものを計画書に載せて国の承認をいただいて、そうしますとそういった事業に対して国からも一定の支援があると まあ、そんなようなことでやったということですね。それにはもう商工会議所さんですとかいろいろのところと連携を取らせていただいて、まあ、やったということですね。それは今でも進行形で続いている話です。
そうですね、はい。まあ、大規模店舗の進出とかそういうのもありましたしね、はい、逆にそれに伴って昔から今のお話のように、中小の商店がですね、はい、衰退していくというふうなこと。だから大規模店舗もその町の活性化の一つの集客能力の非常に大きなその役割を持っているわけです。そうですね。それから昔からの商店もですね、はい、やっぱり住民のね、はい、日常生活を支えるというふうに思っているし、それをどう重複うまくですね、なじませていくかというのは非常に難しいところですね。
そういうやっぱりうまく調和を図りながらですね、うん、やっぱり全体にっていうようなことだと思うんですよね。で、特に商業の部分はですね、お店で買うという大規模でも小売店舗でもそうなんですけど、それ以外にも今はインターネットで、うん、購入するという、逆にそっちの方が今百貨店の購入額より高いみたいな数字が出ているのかなと思うんですけども、うん、まあ、そういう時代でありますので、それどうあるべきかということですね。でもやっぱりそのお年寄りですとかそういった方はインターネットでっていうのもなかなかできづらい。ですからやっぱりそこで小売の商店街の皆さんもですね、こう生き残る道があるですとか、またイベントを通じて若者に集まってもらうですとか、まあ、いろいろやっぱり活性化策というのが考えられると思うんですよね。まあ、そんなようなことをまあやってきたということですけどもね。
やっぱり物の売り買いっていうのは私は古いかもしれませんけど、手に取ってね、うん、実際に目で見て手に取ってそれ確かめてから買うっていうの、ね、だから私もネット販売全然やらないってわけじゃないんですけれども、やっぱりなんとなくその臨場感に乏しいって言いますかね。
そうですね、
実店に足運んでそれ確かめてみたいなっていう感じが非常に強いですね。
女性なんかでもね、うん、ウィンドショッピングという言葉があるように、やっぱり買わなくてもやっぱり見て回っただけでも楽しくなるとか、そういうのが大事だと思うんですよね。だからやっぱそういう遊びというか、そういうものも取り入れながらやっぱり買い物を楽しんでもらう、まあ、そういうようなことがこれから非常に大事になってくるのかなというふうに思いますね。
まあ、それにしても静岡市っていうのは全国の中心市街地って言いますかね、はい、商店街っていうのは全国でもう1に争うぐらいコンパクトにですね、はい、機能的に配置されているというようなことを言いますけど、それはどうですか、どんなふうに感じて。
いや、もうまさしくですね、おっしゃる通り、本当に今その都市政策もですね、郊外拡散型からコンパクトシティということで国の施策も大きく変わってるんですけども、静岡も先取りしたような都市なのかなと思ってます。でもその駅周辺のところに、まあ、ぎゅっと凝縮してある、うん、で私もですね、いろいろその大都市会議ですとかそういう静岡へまあ、行政関係者ですけどお越しいただくこと結構あるんですけども、そういった時でもですね、静岡市はもうとにかく歩いて回れるんですと、うん、歩いているところに音楽館もあり病院もありデパートもあり公園もあるという、こんなフルセットで、いいところありませんよ。まあ、でちょっと郊外出ればもう3000メートル級の南アルプス、うん、海に行けばもう1500メートルの駿河湾っていうね、うん、非常にやっぱり自然豊かなところですし、住んでみても、まあ、徳川家康さんがですねこの隠居所にしたっていうのは本当にわかるなと、まあ、そんなことをよくPR 込めてねお話しさせていただくこと多いですね。
そうですね、
はい、FM ハイ爽やか談話室、静岡市副市長の小永谷茂之さんにお話を伺っています。
まあ、小永さん、その後経営管理局行政管理部長とか経営管理局長なんかやられて、まあ、経営管理っていうのは、まあ、何て言うんですか、企画的な要素とその町内のねその総括的な何て言いますか、ね、統括をするような立場にあるんでしょうかね。
そうですね、両方ですね、当時はやっぱ企画と総務と両方を担うセクションということで経営管理局というところでしたね。ですからまあ、どっちかというとこう積極的に攻めのやる企画と総務的に堅実にやるっていう部分と両方減ってたっていうところで、なかなかその辺のコントロールが難しいという部分も実際にはあったなというふうに思ってますけども。
そうでしょうね。はい、まあ、その後総務局長を得て、はい、その副市長に、はい、就任されたということでありますけど、いよいよ、まあ、市長さんのね、はい、その間に政令指導者になったわけですけど、市長さんの直接的な補佐役としてですね、はい、活躍されてるんですけど、現在静岡市って 副市長さんって2人制になってるわけですか。
そうです、2人です。
で、順分担がきちっと決まってるということですね。はい、はい、で、お一人は、まあ、小長さんで、もう一人は、は
い、あの国土交通省から来ていただいている山本副市長です。
そうですね、はい、あのその辺の役割分担というか機能分担というのは、はい、あまり問題なくうまく整合性を持たれてやってるんですか。
は
い、
あの一応ですね、あの形の上では役割分担というものが ありまして、で私はあの特にあの総務局、企画局、財政局、生活文化局、保健福祉局、まあ、そういったようなところを持っていまして、であと山本副市長につきましては都市局ですとか建設局、また消防局、まあ、そんなようなところを担っていただいているということです。ただあの役所の仕事というのはですね、よくあの縦割りと言われるんですけども、なるべくやっぱりいかにその横との連携を、うん、頑張やるか、で、まあ、これ田辺市長も常日頃からあの申しているところなんですけども、やっぱり各局あ の連携が非常に大事だということで、私もあの山本副市長とはもう垣根を越えてですね、いろいろな問題をお話をさせていただくということで、あの当然私のところにも山本副市長のアドバイスをいただきますし、あの山本副市長の所管でも私がこうだと思うところはやっぱり忌憚なく申し上げていると、で、まあ、あの2人がうまく連携しながら、であと各局長さん方をうまくですね、あの、まあ、頑張っていただいて、で やるということであります。
あのどうしても組織っていうのは大きくなればなるほど縦割り的な機能っていうのはものすごく前に出てきてしまうんですね。これが一番その組織論の中で難しいところでありますね。はいはい、だから今お話があったようにその2人の副市長さんを中心に、あるいは各局長さんを交えてですね、はい、いろんな議論をしたり話し合ったり、はいはい、相互に上演したりするというのは非常にいいことだなというふうに思います。はい、まあ、田辺さんもその辺は、田辺市長さんもね、はい、それはよく心得ている人でありまして、はい、 ね、あのそういう点ではあのうまく機能しているのかなって、はい、外から見てても私でもそんなふうに思います。はい、で、あの、まあ、一つその静岡市にとってですね、まあ、リニアの問題とか第二東名の問題といろいろあります。まあ、リニアは、まあ、あの環境問題が今あの表面に出てきておりますけれども、中山、静岡市の市街地っていうのは非常に狭いんですよね。はい、で、中山間地、膨大な中山間地がある。はい、これをどうやってその生かしていこうかっていうのが静岡市の一つの大きなテーマじゃないかと思います。はい、これはどうなんでしょうね。
そうですね、非常にやっぱりあのその中山間地をいかに生かすかというのは非常に大きな問題であります。特に最近はですね、静岡の中山間地を奥静、うん、
はい、
奥静っていう言い方をしてですね、で親しみやすい愛称をつけて、で、まあ、進行していこうということで、特にやっぱりあれですね、静岡でいう井川地区ですとか梅ヶ島地区ですとか玉川とかいろいろの中山間地、まあ、清水や両郷地ですとかそういったところもありますけども、まあ、そういったところをですね、いかにやっぱ進行を図っていくかということで、あります。で特に中山間地につきましては今南アルプスエコパーク登録ということで今申請を出しておりますので、まあ、そういった保全と振興をうまく図りながらやっていきたいというふうに考えております。でそのためにはですね、やっぱり行政も頑張るんですけども、やっぱり地域の皆さんのやっぱ盛り上がり、そういうものが非常に大事かなと思いますので、やっぱり地域の皆さんと行政が一緒になってやっぱり盛り上げていくということが非常に大事かなというふうに考えております。うん、
ところで最近の特に若い人たちのね、うん、その考え方とか行動なんかに感じるところはありますか。
そうですね、やっぱり私の頃に比べるとやっぱり元気がないというのが、覇気がないというようなところがありますね。ただやっぱり個別の職員をよくお話をするとですね、非常にやっぱりフランクでいい好青年、特に役所に入ってくる人間、非常にいい子が大勢いるなと思います。
優秀ですよね。
はい、優秀です。もう学歴なんかも私がもうびっくりするような学歴の職員も大勢おります。でそれがですね、やっぱり皆さんやっぱりそのこだわりがあるのか、こういう仕事ならやりたいみたいな部分が結構あるんですよね。だから私が入った頃はですね、役所に入るって先ほど皆さんおっしゃったように、ゆりかんから墓までって本当に幅広い仕事ですから、役所に入る ということはやっぱそういう仕事をもう何でも頑張るんだよっていうような部分があったんですけども、今の若い人割とこういう仕事しかできないみたいなところがあるもんですからね、それはちょっとどうなのかなっていう気がしてますね。ですからやっぱりいろんな部分はチャレンジしてやってもらうと、そういうのはやっぱり大事かなと思うんですけどもね。
自分でなんか殻を作ってしまうって言いますか、
ね、そうです、そうです。
その中でですね、自己完結してしまうようなところはなんとなくあるのかなと感じますけど、
おっしゃる通りですね。私今言ったのもそのような意味合いですね、
もう少しそういう、そういう枠から飛び出ていくようなね、そのチャレンジするようなことがあってもいいんじゃないか。
それでですね、昔はね、その上司と部下との関係もやっぱりアフターファイブのことですとか、まあ、お酒をしながらですとかね、そういうのは結構フランクにできて、私もよく 上司にちょっと帰りに一杯どうだっていうような話もしたんですけども、今の上司も割とそういう人も少なくなったっていうのもありますし、まあ、若い人もなかなか乗ってこないという部分もあるんですけども、ただやっぱ個別に一つ一つ話していくと、やっぱりお酒の飲み方も知らないとか、こういう酒場も知らないみたいなところもあるんですが、上司が積極的にそういうのを誘えばですね、決して若い人もついてきてくれるんじゃないかなと思いますね。そういったところでやっぱりお互いに人間性を出し合えばですね、言われる以上にいいコミュニケーションができて、いい仕事にできるのかなという気がしておりますね。
私もおっしゃる通りだと思いますね、はい、もう少し上司の人たちも遠慮してるっていうようなところもありますし、はいはい、それから部下の新しく入ってくる人たちもですね、気兼ねしてるっていうようなところが、お互いにそのなんか謙遜し合ってるようなところが
そうです、ね、
あるような気がしますね、はいはい、少し率直にね、議論したりなんか、はいはい、遊びにしてもですね、コミュニケーションにしても別に交流を図ったらいいんじゃないかなと、
ね、そうですね、はい、
最後にですね、私の FM 杯は、まあ、静岡市ということで、はい、この静岡市を中心としたその、まあ、住民に一番近いメディアということで、まあ、市からも、ね、出資していただいてるし、住民の、ね、情報を収集し発信する、それから災害の時にはですね、できるだけお役に立つような、ね、情報を発信し続けるという意味合いでこの会社ができているわけですけど、何か希望っていうか、その注文っていうのがあったらということ。
いや、もう今でもね、非常に行政の仕事をですね、助けていただいて、先ほど今お話がいただいたように、これから緊急時地震速報をFM杯さんを通じてですね、まあ、清水マリンパルさんという形ですけども流していただくと、本当にご協力いただいております。であと市議会の本会議の状況を流していただくということで、やっぱり地域に根ざしたですね、やっぱり地域どちら静岡市、旧静岡市のところを放送エリアに持たれているということで、やっぱり役所の情報もですね、そういったところでまあ地域密着型の情報ですね、になっていただいているということで、引き続きやっぱり市民の皆さんに分かりやすい情報を、行政の情報をですね、流していただいていただければというふうに思っております。
なんとか頑張ってやっていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市副市長の小永谷茂之さんをお迎えしてお話を伺いました。小永谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。